か、じっとしてたら美味しいもの口に飛び込んでこないかなって思ってる。ピョーイ食べてピョーイ
浅野さんの口に
そう小鳥が突っ込んでくるかのことが食べてピョーゴーもう美味しいって。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話しては私三条馬聡と浅
人です。
はい、というわけで始まりました第11回よろずや楽団のそれなりな日々でございます。
もう11回目ですか。
はい、そうですね。
あんまり11回目な気がしない。
どういった点で
慣れない。
まだまだ慣れませんか。
慣れないね。落ち着かない。
落ち着かない言葉を取ってると、
うん、なんかまだ取ることに対して身構えてるものが多い、うん、
ああ。
なんかこうほら二人でやってるから取るぞって言われてたら、うん、ちょ しばし待たれいみたいなまだ心の準備ができておらぬゆえしばし待たれよみたいな
っていう感じになるのね。
なる。
ああ、隠し撮りしといた方がいい。
それは取れ高的にどうなの。そんなにちゃんとした日本語を喋ってるとは思えない
普段
そうそう、お互いに変な規制を発してたりするし
そうですね、
私よりあなたの方がひどいですからね。
あ、そう、いや俺は撮ってんの分かってるから規制発しないですよ。
ずっこくねそれずるくね。
あ、そうですか。
じゃあ規制を発してない、ん、今は盗聴されてるみたいな
っていう感じになるかもしれない。
はい、
はい、じゃあそんなことよりあれですよ、あさとさんようやく食べれたでしょ。
桜餅食べたよ、イエーイ。ただし納得はしていない。
そうなん。
うーん、だってあれは私が選んだやつじゃないやろ。
いやまあ
ね、私がやだこれ食べる、絶対食べる、やだ食べるってなったやつじゃないから
あはあ、
買ってきてって言って、妥協で、
妥協、
今年とりあえず食べとかんとみたいな、
は
あ、1個はカウントしとかんとみたいな、
はあ、
っていうのを食べたけど、
はあ、
いや美味しかったよ、
うん、美味しかったですよ、
美味しかったよ
じゃあ自分で買ってくればいいじゃない。
めんどい。
へえ、
めんどい。
それどうやったら叶うの。
うーん、全国の桜餅職人がどうぞどうぞって持ってきてくれたらぜひぜひこれをうちの桜餅をぜひぜひ食べてくださいうるせえ長命寺は黙れみたいな
ああ、それ長命寺ファンから怒られない、大丈夫。
いやそれは私が言ってるんじゃなくて、
ああ
持ってきた道明寺桜餅の職人が
ああ
うるせえ食べてもらうのはこっちなんだよって、何よって、長命寺の良さも分かってもらうんだ、提案でみたいな、
ああ
そういうキノコタケノコ的な
戦争が職人同士で行われると、
そうそうそう、
浅人さんの目の前で、
そうそうそう、
それを見て浅人さんはどう思うわけ。
うん、じゃあとりあえず両方食べるわって言って、
ああ
美味しいって言
って、まあ結局のところ、
美味しい、美味しかったらいいんすよ。
そうですね。
キノコもタケノコもつぶあもこしあも美味しければいいんすよ。
そうですね。
腹に入ればみんな一緒よ。
それ違うくない？
なんで？
それ何、あの美味しくても美味しくなくても腹に入れば一緒っていう話じゃないの。
食べるなら美味しい方がいい、
うん、そうですけど、はい、
あの食感の違いは些細な問題ですよ、
はあ、
足の胃袋にちゃんと収まってちゃんと血肉になって、はあ、私が元気でいればそれでいい、
はあ、
なんだそれ
美味しくあればそれでいい、
美味しくあればそれでいい、
はあ、それはでもあれだね、職人さんが麻人さんの前にそうやって来るっていう状況になるまでこのラジオ頑張らないといけないっていう話ですかね。
年一の話題で間に合うかな。
どういうこと。
毎週話題にしないと知名度的に広まらないんじゃないかな
あの桜餅を、
うん、
まあでも夏になってまでな。
そうやな、
あ
夏になったら水羊羹だよ。
ほんと水羊羹ですか。
水羊羹が食べたいね、
はあ、
この前でもその前に柏餅ですよ、
はあ、
5月といえば、
5月といえば
柏餅を食べの、
うん、
6月は水無月の食べの、
うん、
7月はなんだ、
水羊羹じゃないの。
じゃあ8月は。
知らないですよ。
七夕、七夕といえばなんだろうね。
七夕といえば別に食べ物なくない？
じゃあ7月は水羊羹にして、
うん、
じゃあ8月お盆、お盆は何？落雁でもかじる？
ああまあでもお盆といえば落雁ですよ、うん、イメージは。
9月は何？お月見団子？
あ、団子団子。
あ、埋まったね。
埋まった。10月は？
10月はなんだ？考えて。あれ？お彼岸っていつ？9月だっけ？
なんじゃないの確か。
次は何？おはぎ？ぼたもち？どっち？
知らない。
で春と秋でお彼岸があるから、
は
あ
はあ、
それぞれでぼたもちとおはぎが違うんですよ。
え、そうなの？
違うんですよ。
え、そうなの？そういう違いなの？
そういう違い。あれは小豆の収穫時期によって皮の硬さが違うんですよ。
ほうほうほう。
で、柔らかい時期に収穫したやつは皮ごと食べれるから粒あんで、皮が硬い時はこすんだって。
はあ、でこしあんになると。
うん、
はい。
春はぼたもちでこしあん、
うん、
秋はおはぎで粒あん、
はい。
で、あの小豆が収穫してすぐ作ったやつは柔らかいから、粒あんができる、
うん。
で冬こうして身が硬くなっていくから、
うんうん、
皮も硬いと、
うん、
で食感が悪いからこしてこしあんにする。
はあ、なるほどね。
だおはぎとぼたもちは一緒のものです、基本。
ああ、はあ、なるほどね。
だから粒あんこしあん戦争なんて、そんな無意味な戦争いらない。
あ、いや、それさ、本当に怒ってんの？粒あんこしあん戦争って。
あるある。
あるの？
粒あん派とこしあんの溝は深いっすよ。
深いんすか？
くだらねえ。
あ、美味しけりゃ。
美味しけりゃそれでいいよ。
いや、でも粒あん派の人はこしあんを美味しくないと思ってるから戦争になってんじゃないの？
美味しくないじゃなくて、うん、どっちが上かって。
あ、そういう戦争なの？どっちがいいかって。あ、そういう戦争な
の
ね。
こしあんもいいかもしれないけど、粒あんの方が上だよ、うん、粒あんなんて、そんなこしあんの方が手間暇かかってるからそっちの方が上だよみたいな、
は
あ
は
あ、そういうきのこたけのことはちょっと違うと思うよ。
ああ、なるほどね。食べ物の戦争のさ、代名詞ってさ、もう絶対キノコとタケノコなの。
わかりやすいやん。
はあ、
チョコと小麦じゃん。
え？
いや、あれ、私はキノコの方もタケノコの方もどっちも好き。
うん、はい、はい。
私的には、
うん、
あのビスケット生地かクッキー生地か知らんけど、うん、小麦じゃん。
うん、まあ原材料で言えば
ね。粉やん。
うん。
まあ、チョコと粉やん。
うん。
食べたら一緒やん。あとも食感も美味しいかどうかや。
うん。そこが重要なんじゃないの？食感が美味しいかどうか。
キノコはキノコで美味しい、
ああ、
タケノコはタケノコで美味しい。
ああ、
それは争う必要ある？
まあまあ、そうですね、はい。
黒人か白人かで争うようなもんですよ。人じゃんって。
ああ、なんか大きい話になってきたね。
ああ、物事はもっと単純に考えればいいんですよ。
ああ、もっと大きな括りで見ろと。
美味しい、それでええやん。
ああ、せやな。
良し悪しなんてないんですよ。
はい、まあね、そんな食べ物の話を。あ、そうそう、昨日ね、
はい、
食べ放題に行ったじゃないですか。
あ、はい。
で、あさとさん死ぬほど食ったじゃないですか。
ああ、あの、多分今までで生きてきた中で一番食べた。一番苦しかった。
ああ、いや、で肺を膨らませるスペースもないほど苦しいって言ってたじゃないですか。
はい
はい、初めて聞いたよそんなことは。
胃袋が飽和状態でして、
はい、
なんか息吸っても酸素取り込めてないな、なんか息するの苦しいな、これ肺膨らんでねえわみたいな。
肺が膨らむスペースがない
ぐらい胃袋がどえりやことになっとった
です。なっとったと。
あれ初めての経験だよ。
俺も初めて聞いた言葉でしたよ。
もう二度と経験したくないね。
いや、セーブしろっていう話でしょ。
美味しいんだから食べちゃうじゃん。
はあ、
美味しいものを前にして食べないのは失礼ですよ。
ああ、
もっと食べたい。胃袋を取り外して食べれたらいいと思うんですよ、カチャって。
はあ、ほんで
一つ目の胃袋はもういっぱいだったから、これ取り外して予備の胃袋入れて、
は
あ、またいっぱい食べるでしょ。
は
あ、で消化終わったらまた戻してこっちも消化するみたいな。
は
あ、消化しなくてもいいんだけどさ、味わえたらいいから。
はあ、胃袋も取っちゃう。
食べれんやん、すぐ食べられへんやん、入るとこないから。
いや、だからもうなんか入ったらそのままどっか出てっちゃう。
そう、もうここお腹空いてるやん。
そうそうそうそう、
ダメだね。それは見た目よろしくないからダメ。いや、でほら10月で、10月は何食べ物。
あ、そっち戻るんすか。
ダメっすか。まあ言うたら10月、11月、あ、10月はかぼちゃのお菓子で。
急にハロウィン、急にハロウィン、急 ロウィン行くの、
はい、
ずっと和菓子で統一してたのに。
たまには洋物もよるし、あでもかぼちゃのあんとかあるし。
あまあまあね、
はい、うん、なんすか、うん、
いやいいっすけど、
あの、うん、ハロウィンのコスプレイベントはどうでもいいんすよ、うん、あのかぼちゃのお菓子が出回ることが重要で美味しいから最高です。
ああ、だから日本のハロウィンは重要だと。
そうだね、お菓子会社さん頑張ってって感じ。
ああ、もっとかぼちゃのお菓子を出せと。
そうそう、あ通年だ通して出してくれていい。あの10月だけオレンジに染めるのやめよ。ああ、春先に緑に染まる抹茶の呪いみたいなもんでさ。
ああ、
まあ、抹茶は最近通年通して呪われるようになってきたけど、
ああ
そろそろオレンジ色が逆襲してもいいんじゃないかなって。
ああ、だからかぼちゃも通年でいこうぜって。
そうそうそう、それでいいと思うんですよ。あの11月はなんだ。
11月何もイベントないでしょ。
ないな。
もうちょっと次までにそれ考えましょう。今さ、それ話してるとそれだけでまた終わりそうだし。
ええよ。
ええの。
あかんか。
あかんですね。あかんですね。そんなね、まあ食べ物の話ばっかりしてますけど、このラジオのメインはボードゲーム。
はい、そうだ
アナログゲームですから。そうですよ。
もう趣旨替えしてもいいんじゃないかな。
いやそれはどうかな。
どっちがメインですか。
アナログゲームですよ。
言い張ってますね。
アナログゲームがメインですよ。は
い、
じゃあ
それ
が
いつまで続くかは見ものということで。
何それ、あのもう食べ物の話だけにしようって侵食してきてるの。
それはどうかな。なんか食べ物に絡んだゲームを作ろうぞ。じゃあ、
は
あ、いっぱい出てんな、やめよう。
あああの提案から否定までが早いよね。
思ったことは全部口にしていこう。
ああ
壊れた蛇口のように
で言って違うなと思ったら
キュッてもっと線締めよう。
もう、うん、なんか
違う。あかんね、気温が暑くなってきたから、
は
あ、もう犬が舌を出して熱を排出するように、
は
あ、頭で考えていくこともとどめておけないからボロボロボロボロボロボロって
全部出ちゃう。
全部出ちゃうって
なるのね、はい、
そういうことで許してください。
あまあ別に咎めてはいませんけど。
暑いのはダメなんで。
はい、そうですか。
意識が朦朧とするよね。
まあ暑いとね。で、でもまだそんなに暑いわけじゃないからね今。
でも昨日今日30度近かったや。
まあね、そうですけど。
許すマジやで。
誰を。
太陽。
太陽許すマジ。
そう。
はあ、
もっと控えめになれって
めちゃくちゃやな。それ何、あのほら地球が温暖化してて、あの人類のほらなんかその環境汚染がうんぬんかんぬんっていう話ではなく、
太陽がもうちょっと控えめになったら、
うん、
もうちょっと涼しになるやん。
いやまあそりゃね、
そうやな。はい、次行こう。
はい、まあね、さっきも言いましたけど、
はい、
はい、まあ、このラジオのメインはアナログゲームなわけですから、
はい、
はい、でそうゲームマーケットまでもう1週2週間かなちょうど。
そうね、2週間切ったところ、はい、
でゲームマーケット大阪で買って遊んだゲームで、
うん、
できるだけゲームマーケット春にも出展されるゲームをちょっと紹介しましょうよって言ってったじゃないですか、
うん、全然消化できてないけどね。そんなことない。
ああ遊んだ方。
そうそうそう。
ああいや そんなことはないですよ。
私だけかできてないのは。
そうそう、あさとさんだけですよ、やってないの。
そうだね、お仕事で忙しかったので。
はい、ああなんか俺だけダメな人間みたいじゃないか。
じゃあ休みの時間が合わないから仕方がないっていう話ですよ。
あ
帰ってきたらいい大人が 4,5 人集まってゲームしてるっていう物質かってなるよね。
なんかすんません。
いや別にいいですよ。休みが合わないのは仕方がないので。
はい。でまあ、というわけでですね、今回ご紹介するのは、
はい、
スキゲームズさんから、発表されております百花審議官をご紹介したいと思います。
はい、
まあ、あのこのゲームはですね、3人専用のゲームになってます。大事なところ、3人でしか遊べません。はい、時間はだいたい20分から30分の、
うん、
連想ゲームになってます。
うん、
でまあ、どういったゲームかっていうと、各自秘密裏に決めたルール、うん、まあ、自分だけのルールがあって、うん、その人のルールに当てはまるような言葉を考えて付箋に書いて、まあ、貼っていく みたいな感じのゲームです。で、まあ、自分のルールに当てはまるプラス相手のルールにも当てはまる言葉とか、まあ、全員のルールに当てはまる言葉とか、まあ、自分のルールにだけ当てはまる言葉とか、まあ、いろんな言葉を、まあ、付箋に書いていってペタペタ貼っていくと、だんだんその言葉がヒントになってって、まあ、あの人のルールあれなんじゃないかとか、あのこの人のルールはもうこれに違いないとか、まあ、そういう形で、まあ、予想連想、まあ、していくというゲームになっております。
何について話し合ってるかがぼんやり浮かび上がってくるわけですね。
まあまあそんな感じかな。うん、
うん、
まあね、具体的なルールはまあちょっと置いときまして、
公式のページ見てもらって
丸投げ
いや、ちゃんとしたところ見てもらうのも誘導は大事っすよ。
ああ、まあまあそうですね。はい。
リンク貼っときますよ、ね。
はい。
こちらはどう
ぞ。まあまあ、このゲームはですね、ゲームマーケット大阪、
うん、
2018年ゲームマーケット大阪が、
うん、
初出し、
うん、
初出って読むのあれ、初出しでいいよね。
わからん。初お目見え。
初お目見え。あ、それ。初お目見え。
うん。
うん。うん、まあいいや、
うん、
の、まあ、ゲームなんですけど、
うん、
実はこれ再販なんですよね。
最初はどこが出してたんですか？
最初はちょっとサークル名まで分かんなかったんだけど、2006年に、
うん、
まあ、仙石一郎さんという方が出されたのが、
うん、
まあ、最初なんですわ。で、この仙石一郎さんっていう方がどういった方かっていうのだけちょっと調べたんですけど、
うん、
今スクラップリアル脱出ゲームの謎を考えてらっしゃる。
スクラップの
スクラップのメンバーっていうわけではなくて、一応まあ、浅く調べただけね、うん、浅く調べただけっていう前置きをしておくと、
うん、
見たページとかでは、うん、パズル作家さんだったりとか、
へ
ーっていう肩書きになられるみたいでして、
へ
ー、で本とかも出してあるのよ、ゲームブックだったり。
前に職場で見た気もするいや、リアル謎解きゲーム、
うん、
リアル脱出、うん、え、ん、
リアル脱出ゲームか、はあ、リアル脱出ゲーム、ね、
本があるわってびっくりした記憶があるから、もしかしたらそれの作者なのかな、そこまで覚えてないわ。
ね、これ
ご安心ください、違いました。
あ、はい、こんな感じの本ですね。
あ、違うわ、どこだよこれ
どこだよこれって言われても、ちょっと見ましょうか。立東ミュージックから
出る。立東ミュージック、ああいや待って、それだったかもしれん、あ覚えてないわでも立東ミュージックが出してんじゃんって言った記憶はある
はある。
あ、もしかしたら、うん、表紙が、表紙違う、なんかシリーズあんのかな。
あ、まあ、他にもこの本も出てくるね。
それは存じ上げません。
これスモール出版さん。
スモール出版はあれだね、この間スゴロク屋がなんかカタログ出してるところじゃなかったっ
け。あ、そうなんだ。
スゴロク屋かメビウスか忘れたけど、ほら、ゲームカタログ毎年1回かなんか出してるやつあったじゃん。
はあ、はあは
あ、あれスモール出版じゃなかったかな。
おお、俺そんな出版社し詳しくないからスモール出版って初めて聞いたし、
リットミュージックってあれしょ、楽譜とか出してるとこだよ。
あ、なるほどね。あ、まあまあ出版社の話はいい出版社の話はいいね。まあまあそういうね、本とか出されてて、はい、でまあ今はそのスクラップでリアル脱出ゲームなんかのお手伝いをされてるみたいですね。
そうだね、スクラップはリアル脱出ゲームをメインで主催してるけど、謎作ってる集団じゃないもんね。どうなんだろう。
おお、まあ分かんない。俺たちが初めてスクラップを知ったのは京都のフリーペーパー。
フリーペーパーを出してる集団だった。
うん。
ファックスでも受け取ったことがある。
え、そうなの？
そうそう。なんかフリーペーパーを店頭とかの配布じゃなくて、
うん、
メルマガみたいな感じでファックスで送りますみたいな。
あ、そんなのやってたの？
おや、うん、受け取ったことある。
へえ。いや、また話それるんだけどいやスクラップをさ、京都でフリーペーパーやってて、
うん、
で
今出してんのかね、
分かんない、
うん、
もう完全にねリアル脱出ゲームの会社になっちゃったけど、
うん、
もう会社だよねあれね、
分からん、
まあ、昔はそのなんか有志の集団みたいな感じでやってて、でパラパラって読んでたら、ロボピッチャーっていう、
ああセガの
違う。ロボピッチャっていう京都のインディーズのバンドがあったんですよ。
は
あ、
は
あ、あの紹介が載っててへーって思ったら、これを書くためにフリーペーパー作りましたっていうのが書いてあって、
あ
これなんだと思ってみたら、編集長がそのロボピッチャーのボーカルの人だったのよ。
すごい熱だね。
あそうなんだと思って見てたら、いつの間にかリアル脱出ゲームの会社になっちゃって、
なんか知らん、なんかのきっかけでドイツゲームかなんかに出会って、
うん、
やっべこれは面白いなってなって、ドイツビールとアナログゲームの会みたいなのを主催して、そこで、
うん、
あしらも初めて行ったんかな。
ああそうそうそう、
まあなんかそこでいろんな出会いがあったけど、
うん、
まあ、そこから多分ズブズブとゲーム沼にはまったんじゃないの。
ああそのスクラップの方だからね。いやでそ の, あの京都のやつに戦国さん来てたらしいよ。
へえ、
なんかねページに書いてあった。
えそのドイツビールとゲーム会に、
そうそうそうそう、
あの会に、の
そう、これインタビューのページ見てんだけど、
うん、
そのスクラップが京都でフリーペーパーを出していた頃に、これ文面そのまま読んだらまずいよね。
うん、うん、そうだね。
うん、あまああの
あ何回かあったんかな、
あかもしれないけど、いやでそこのあのそのボードゲームパーティーの告知を見て、お手伝いしますよってそのメールをしたのがスクラップとの関わりの始めだったってことが書いてあるのよ。
ゲーム沼
ゲーム沼かどうか分かんないけど、
ハイヨルゲーム沼がスクラップの人を沈めたんでしょ。
言い方
ズブズブ。
まあというか それがあのきっかけで、まあ、今その
一大ムーブメント。
いやまあそれリアル脱出ゲームとさ、まあ、ボードゲームちょっと違うからさ。
いやでも、ね、一応電子機器を使ってないゲームでしょ。今はどんな感じに展開してるか知らんけど、あの人と人でコミュニケーション取って、
うんうんうん、
あれはねすごいブームだよ。今のボードゲームアナログゲームのブームと相乗効果がきっとあるに違いないっていう、今すごい適当なことを言っと
すごい適当な感じで
言っとこう。
あ、まあ、あの深い考えがあるわけでは決してないっていう、はい、いやまあまあそういうのがね、まあ、きっかけで、
うん、
まあ、あのスクラップとつながりがあってっていうのでされてる戦国さんが2006年に出したゲームがこの百花審議館ですよと。
こう、あでもまあ確かにこの製品にあのバージョン2018-0308って書いてあるね。
そうで、あの取説の最後の方にもあの2006年の初版との違いみたいな感じでちょっとルールの改定があったりとかするんですよ。
奥付け的に、
奥付け的に。
あ、本当だね、ちょっと違うね。昔人に教わってやった、
教わってというか2006年の
2006年版、
そう
2006オリジナル版
オリジナル版じゃん、これもまあ再販オリジナルだからね、
うん、
だから多分出た当初ぐらいかな、うん、にとあるゲーム会で百花審議館遊ばしてもらったんですよ、
うん、
その2006年に出たやつを、
うん、
で、あのその時にこれめちゃめちゃ面白いなと、
うん、
なって欲しい、うん、どこで買えますかっていう話をしたら、いやもうないっすって言われて
絶望
絶望。あだから出てすぐじゃなかったのかな。そうそう、だからしばらくしてからなんだわ多分遊んだのが、うん、でだからもうないっすって言われて
ショック、
ショック、絶望。
本体2
点うん、分かる人だけ分かればいい。
まあ、その時はあの三条馬さんは感銘を受けたわけでしょ。稲妻に打たれるぐらいの、やべえこんな遊び方があったのかみたいな感じ
だった。そう、こんな面白いゲームがあったのかっていう、しかもあの日本のね作者なんでっていう。
まだ言っても私らもアナログゲームのやってる数は少なかったわけですから、
うん、あまあそうかもしれないね、うん、いやでこのね入ってるねコンポーネントもね結構衝撃的だったんですよ。
紐、
そう紐
おしまい
終わりっていう、あのね3色の輪っか状の紐が、
うん、
だから3色3本だね、
うん、
はい、と3色
それに対応した付箋が3つ、
うん、終わり
っていう、ね、まあ、今回ねさコマあるけど、
あ前回でもコマあった。
あそうな
の、うん、そうそうそう、だからまあメインのコンポーネントはこの紐と付箋で終わりですよ。
すごいよね、
うん、このね紐がさっき言ったルールのエリアを表してて、そのルールの中に含まれてる言葉だったらこの色の輪っかの中に付箋貼ってねみたいな 話なんですけど、
ボードもカードも使わない、
ボードもカードも使わない紐と付箋で遊べるゲーム、
すごいね、
すごい。でまあ、 ゲーム自体もね、付箋に言葉を書いてペタペタ貼っていくんだけど、だんだんとその人が決めたルールが、うん、その言葉によって明らかになってくるんですよ、
うん、
あいつのルールはあれなんじゃないかとか、あいつのルールはもうあれに違いない、
うん、
って思ってたら、そこには入らなくて、あれこれじゃねえのみたいな驚きがあったりとか、
表段と違う
そう、表段と違うと、いろいろそういう、なんだろうな、予想とか連想が好きな人にはたまらないゲームなんじゃないかなと思うんですわ、
うん、
でね、
うん
うん、まあまあそんなことを思いながら、だからまあ多分 10年も行ってないかな、7年8年ぐらい多分経ってると思うんですよ、出会ってからこの百科審議官に。
2007年に出会ってたとしたらもう10年経ってるで。
ああそうか、
だから約10年だよ、
約10年間遊びてえなと思って悶々としとったわけですよ。
おお。いや今回これ買うって言った時に、うん、最初名前だけ聞いてピンと興奮くて、
うん、
これあれそれのゲームやでって、ああ、うん、そういえばそんなゲームあったねって、
うん、
そんなに惚れ込んでるとは思ってなかったから、
うん、
意外ってなった。
あ本当。
いや好きっていうのは知ってたけど、
うん、
そんな10年来の熱望をしてたとは思ってなかったよ。
多分それはうちで集まってるメンツというかさ、
うん、
まあ、よくうちのゲーム会に来てくれてるメンバーが、
うん、
あんまりこういうゲームをやってくれないのよ。
そうだね、なんかしないね
そうだから俺はこれを何回もやりたい。うん、
意外
なんだったらずっとこれだけでもいいぐらいなのよ、ゲーム会が。
おお、うん、意外。
それはちょっと言い過ぎたかもしれないけど、
うん
うん、いやまあでもそれぐらい好きで、
うん、
たくさんやりたいんだけど、
うん、
これ広げてやろうぜって言ったらまあやってくれるんだけど、まあ、1回でみんなお腹いっぱいみたいな顔するわけですよ。
う
ん、うん、
じゃあ、 あれな、何回か前のポッドキャストでも言ってたけど、その時の私みたいに伝わらんかって言ってるわけやな。
ああそう、やっぱうん、まあ、伝わってないの分かってるからいや別にその人たちが楽しんでないわけじゃないんだよ、楽しくやったんだけども、まあまた次のね、
他の
ね重たい
ゲーム、脳が疲労するやつが欲しいでしょ、
ね、
違う味を楽しみたいわけでしょ。
そうそうそう、だから
でも三条さんはおかわりもう一回ってなってるわけでしょ。
そうそうなんですよ、
エンドレスでいけるみたいな、
エンドレスでいけるってなってるんだけど、みんなやってくれないからそんなに、
うん、
だから多分そういうイメージを持ってたんだと思います。
そうだね、
はい、
だからすごく意外だった、
うん、
びっくりしたよ。
だからそれぐらいね、だから熱望してたというか、やりてえなやりてえなと思ってたところに、この再販の情報が入ってきたから、
もう今日キランブです
よね。あもうそれはもう即買いですよ、買わないわけがないと。
そうだね、
はい、
おめでとう。
うん、なんか引いてる
いや引いてないです意外だなって。
あなんか引いてる。
引いてはないよ。
あそうですか。
なんかもう出会って10年以上経ちますけど、
はい、
未だにあなたのツボがわからないのでおそうやったんかみたいな。
そう、いや
引いてはないですよ、
はい、
引いてはないけど、とはゆえようわからんなっていう。
そうですか。
あなたのツボは多分あと5年10年一緒にいてもわからん気がするわ。
そうですか、はあ、いやこう連想ゲーム好きですよ、めちゃめちゃ。
いやまあ好きなんだろうなっていうのは知ってたよ、
うん、
いや好きな熱量までは測れなかったからうんうん、好きな部類なんだろうなとは思ってたけど、もうツボが分からんわ。
そうですか、
うん、まあこのお互いに理解し合えないところがないと、私らが作ったこの間の、ま、この前作ったゲームはできなかったわけですから。
あまあそうですね、はい、
まあいいんじゃないですかね。
そういうことにしときましょう。そうで、今回その再販してくれたのが月ゲームズさ
ん
になるんですけど、
うん、
だから仙石さんがもう一回出しましょうって言って出したわけじゃないんですよ、
うん、
でいろいろねつまんで情報を伝え聞いたというか、ゲームマの公式サイトとか、
うん、
ツイッターとかでつまんで情報を得たところによると、
うん、
スキーゲームズの代表の方も、
うん、
俺と同じようにこれをもう一回遊びたいと、
うんうんうん、
でも戦国さんは出してくれないと、
うん、
まあ、そういう言い方するとどうか分かんないけど、うん、だから自分のところで出しちゃいましょうと、
うん、
言って作ってくれたわけですよ。
これ許可は取ってんだよね。
もちろんそ, う、ね、それはもちろんだ。
ルールのところに名前書いてあった
もんね。それは当然ですよ。だからあの戦国さんのところに、まあ、菓子折り持って行ったかどうかは知りませんけどまあちょっと出させてくれませんかという話で、まあ、OK もらって月ゲームズさんから今回再販という形になったと。
公式二次創作ってやつだね。
いやいや、じゃあオリジナルでそのまま出てるわけですから。
いやでもほら元の原案があって、
あ、うん、
2006年元とは違いますよっていうのも一言入ってんじゃん。
ああまあね、あの若干のマイナーチェンジ、ルールの細かいところは変わってるけど
名前が違う。
いや名前も一緒
でしょ。
なだったら箱のデザインもほぼ一緒です。
あ、そうなの。
そうそうそう。
へえ、いや私2006年の版のやつ見たことないからさ箱は。
あ、ちょっとね待って、あるある。
へえ、ほんとだ。はあ、
そうで今回そのゲームマーケットで買った時に箱に帯がついてて、
うん、
俺たちもやりたかったんだよなこれって。
そうだね、
言ってたら昔の画像を見たら昔も帯ついてたっていうね。
素晴らしいね、うん、縦横の比率がちょっと違う感じかな。
うん、ああこれね昔のやつと。
そうだね、マークもなんかちょっと違うね。
うん、
そうだね。じゃあ公式二次創作じゃないね。
そう、ちゃんとした再販ものですよ。
改訂版、
改訂、ああそうそうだね、改訂版、
新版
で、
ね、版が変わったっていう
で、まあ、一応あのなんでこの帯がついてるかっていうと、この百科審議官っていうのがあの百科辞典を作る人になりましょうってい う,、
うん、っていうテーマ
で、だからこれ箱がまあ百科辞典を模してあるわけよね。
そうだね、
まあ、書籍を模してるから帯がついてると。
憎い演出だ、やりたかったな、
やりたかったなってね。これね、あの有名な 10days games さんの店長の田中さんが帯を書かれてると。
我々にコメント寄せてるんですよ。
そう
推薦文。
そう、我々こういうつながりがないから。
そうだね、うん、いつかやりたいな
まあっていうね、
デザイン素晴らしいね
でございますよ。そうそう、でゲームマーケットでね、うん、まあ、再販されるっていうのを見て、
うん、
まあいろいろなんでされたのかなみたいな情報もちょいちょい見てたら、
うん、
そのスキーゲームズさんの代表の方のブログだったかな、ちょっと詳しく覚えてないけど、コンポーネントを集める時の大変さみたいなが書いてあって、
うん、
まあ、紐もこれ紐って言っても何これ、
組紐
っていうのか、あの幅があるやつだよね。
紐を編んでそれをさらに紐にしてやる、うん、組紐でいいんじゃないの。
組紐でいいのかな。でこれがあの付箋を貼っていくからちっちゃいとできないんだよね。
ちょうどええサイズを、
そう長い大きいやつを探すのと、
うん、
で意外にこの付箋を探すのが大変だったって感じ。
あ、端っこだけ色ついててちょうどいいやつなかなかないもんね。
そう、あの、まあ、3色の付箋が入ってるんですけど、あのゲームシステム上そのここのエリア、だから赤の人のルールにだけ当てはまってる言葉を書きましょうみたいなのがあって、
うん、
でそれ書いて外れた赤にも黄色にも当てはまる言葉を書いちゃったら赤と黄色の円が重なるところのエリアに貼ったりするんですけど、狙ったところに入らなかった付箋は、端っこのところを折ってこれポイントじゃないよっていうのを、
うん、まあ、目印みたいな、
そうを作らなきゃいけないから、あの赤一色の付箋はたくさんあるけど、
うん、
白があって端っこだけ赤とか、
まあ、なかなかない、
ね、なかったらしいんですよね。ちょうどいいのがね、ちょうどいいのが
大きさといい、
うん、そうあんまり分厚いとねたくさん貼れないし、
うん、
っていうのが書いてあって、
うん、
であと最後にこのコマ、まあコマ正直ねあってもなくても遊べるんですよ。
そうだね指差しできるもんね
そう、あの手番が回ってきたプレイヤーの人は今回ここのエリアに当てはまる言葉を書きましょうねっていうのを指定するんですよ、うん、であの全員でこれだろうなっていう言葉を書いて あの合ってたかどうかっていうのを答え合わせして付箋貼っていくんだけど、
うん、
今回ここのエリアですよっていうのを
刺すためのコマ、
そう刺すためだけのコマ、
こだわり、
こだわりで、まあ、プラスチックとか
じゃないね、
うん、これで結構すごい作りしてるよね。
あの百科事典みたいな本の形をしてるのよね。
ああそうそうそう、
本閉じた形だから、あの背表紙を感じさせる研磨になってる。
ああそうそうそうそう、そうなのそうなの、
閉じ口と、
うん、
あのちょっと本の正式部位名称まで言うと言葉で伝わらんから、うん、背表紙を感じるだから、基本全部直線だけど背表紙がカーブを描いて柔らかい感じになっていると。
そうそうそうそうそう、
消しゴムぐらいの大きさで、
消しゴムぐらいの大きさで、いやでブログに書かれてたのが、
うん、
まあ、木のコマってやっぱりコスト的にね、
うん、
かなりかかるじゃないですか、
うん、
で 3D プリンターでプラコマ、
うん、
プラスチックのコマを、作られたそうなんですよ最初。
あ、うんうん
うん、でこれでいこうかなって言って仙石さんに試作品をお見せしたところ、
うん、
ふーんこんなのが作れるんですね、で木のコマはどうしますって言われてお
っと
なかったことにされたっていう
すごいね、再現するんじゃねえのかよっていうこの煽り的な
っていうのがあってみたいですよ。
オリジナルの方2006年度版の画像からは判別できなかったけど、
うん、
これ左開きの本なんだね。左閉じ左開きの本です、
うん、ということは
横書きを想定した本です。
なるほど
はい、
なるほど
いや、あの百科事典、私の中のイメージは百科事典、うん、あの縦書きだったから、
うん、
こうして見て俺顔に見えるぞっていう
あ、そういうことね。いや、あのこれですね、まあ、あのこういう話を今回しましょうって言って、まあ、この百科審議官出してコンポーネント開けてた時に、あさとさんが、まあ、メモ取りながら、
うん、
おもむろに絵描き出して何描いてんのかなと思ったら
いや、あの百科審議官のコマがあの本来の向きじゃなくて、
うん、
右閉じの本かなと思って見た時に、
うん、
あの帽子と眼鏡の配置が顔に見えたんですよ、
うん、
これなんか見たことある顔に見えるなって、
うん、
パタリロの玉ねぎ舞台の顔みたいだなと思ってたら、うん、なんか手が勝手に動いてただけですまあ、 あの似ても似つかないものができましたけどあの、うん、絵心ないので
いやそんなことはないんですけど、まあ、あのこればっかりはね言葉で言っても伝わらないと思うんで、これ写真撮って
撮るの恥ずかしめを受ける
ブログにアップしておきますんで、
これだって玉ねぎ舞台の髪型思い出せなくて試行錯誤した跡が残ってるわけですから
そうですね、はい、
はいはい、じゃあそれは画像をお楽しみください
ということで、はい、
恥ずかしめた本来は左向き左閉じ左開きの本です。
そうだから なんで反対に向けたのかなと思ったらそういうことなのね
右開きの本だと思って
た、思ったってことなのね。
あ違うなって左だってよでも横文字かみたいなな
ったわけですね
そうです、
はい、
いやまあ百科事典も普通に横書きの本あるからさ
あまあまあそうでしょうよそりゃそうでしょうよ、うん、
甲子園とかは縦だからさ右開きですよ、
うん、あれは辞書でしょ、
うるせえうるせえうるせえうるせえはい
はい、まあ、あのそんな百科審議官なんですけど、
これ何せ何の木だろうね、
何の木かまでは分かんないよ。
ヒノキではないね、香りがしないから。
そんなの分かんのそんな
ヒノキの香りじゃないじゃん。
いや分かんないよ、
なんだろうね。でも軽いね。
あ、はい、
軽いし硬そう、柔らかくはなさそう。
はい、
なんだろうね。
何 あなた大工か何か
いやそういうわけじゃないけど、
うん、
コストのかかる木を選んだわけですよ、う
ん、あ、まあ ね、はい、
じゃあその木の材木なんだろうなって
っていうのが気になったわけですね。そう
そ
う
そ
う、
柔らかい木だと傷つきやすいしさ、
あ、
脆いやつでもなさそうだし、
うん、
なんだろうなって。でも木の専門家じゃないから分かりません、
うん、いやまあそうだと思う。いや匂い嗅いでこれは何々だなって言われてもびっくりするけどさ。
でもヒノキじゃないよね。ヒノキだったら匂いするんじゃない。分からん、ヒノキですって言われたら、はい、すいませんってなる
まあ分かんないですけど、
はい
はい、なんだろうね、 ゲームのルールとかね、うん、細かい説明は全然してませんけど、
うん、あの三条川さんがすげえ好きっていうのは伝わったと思う、
うん、楽しいから面白いから
やってってことでしょ、
はい、
まあ、これ春え、じゃあ、今度の、
はい、あのゲームマーケット春
2018春
にももちろん、スキーゲームズさん出展されます。
土曜日日曜日両日、
スキーゲームズさんは一応青猫の巣出張所というブース名で出展されてます。
出展委託？
出展です。スキーゲームズさんが出展されるときは必ずこの青猫の巣出張所っていうブース名で出展されてるんですよ。
あ、さあ、
まあ、とりあえず、百貨審議官をお買い求めの際は、
はい、
ゲームマーケット2018春の
春、
ブースナンバー J41 と42で、両日出店
され、土日
ね、1日目2日目とも、出店されてます青猫の巣出張所さんでお買い求めいただけますと。気になった方はぜひチェックしてみてください。
はい、
あの 我々というか私は非常に大好きなゲームでございます。
はい、三条おばさんが好きって言ってましたって言っても割引とかはないです。
はい、何もないです。あのこれも勝手に紹介してますんで
許可取ってません
許可取ってません、はい、
ラブコールしてるだけだから。
そうそうそうだね。
ぜひ木星駒を逆さまに見て顔に見えるって言ってほしい。
そうね、だからもうこれ逆さに追うちゃう人も出てくるかもしれないよ。
本当？
うん。
ふふって笑ってもらったらそれで
、はい、
どれだけの人がこれ聞いてそれ実践するか分かんないからさ、
う
ん、
まあそうですね、はい、
実践した人がいたらぜひ
ぜひ
お知らせください
はい、まあというわけで、今回はスキゲームズさんから、発表されております百貨審議官をご紹介いたしました。
はい
はい、というわけでですね、
はい、
続きましてかな、
うん、
まあ、プレイゲームマーウィークで、
うん、
お世話になった、
うん、
まあ、ゲームカフェさん、ゲームスペースさんを紹介していくコーナー的な話、
シリーズ第何弾、
はあ、覚えてない
ダメ、そういうとこ抜けてますよ、
すいません。あのシリーズ第何弾かは分かりませんけれども、
多分第3弾ぐらいじゃないかな、
やめとこう、
うん、
はい、まあ、今回、ご紹介するのは、はい、大阪は昭和町にあります、
うん、
デザートスプーンさん、
うん、昭和町ってどの辺、私行ってないんですよ。
あ、そう、あのその時あさとさんはどうしてもちょっと都合が合わず、
うん、
で
ぼっちで行くの寂しかったから先輩と一緒にいたんだよね、
うん、まあ、いや、まあ、まあそうですね、
遊びたいって言ってくれた先輩と
そうそうそう、まああのちょっといい機会だし一緒に行きませんかっていうので、
これ幸いと、
うん、まあ、あの2人で行ってきたんですけど、
はい、
その先輩と、
はい、
はいはい、何の話どこまでしてたっけ、
デザートスプーンさん
いやそれは分かってんだけど、
あ、でそう、私が昭和町ってどこっていう、
あ、そうそうそう、それそれそれ
適当昭和町ってどの辺、
どの辺、
大阪、大阪、そう、地図を思い描いて、あのしゃぐれてる顎の方、
いやいやいや、そんな南まで行かない、大阪市内だから、
あ、
天王寺から地下鉄で一駅、
うん、
まあ、ちょっと南に行った感じですね、
うん、
はい、
最寄り駅が
昭和町、
あ、はい
はい、
きっと何かは分かって
る、まあ、大阪に住んでる人は、大阪市内に住んでる人は大体
その辺かって
分かると思いますけど、
桃鉄で駅はないね、
ない、
あ、残念、天王寺はある、
天王寺もないんじゃない
か
な、
大阪は大阪だけか、最近の桃鉄ってどうなってんだろう、
そう、あの桃鉄のね話がねちょっと後から出てきます、
そうなの、
はい、
あ、じゃあ、はい、続けて、
はい、まあまあそんなね昭和町にある、
うん、
デザートスプーンさんに行った時の話というか、まあご紹介をねしたいなと、
はい、
いうところなんですけれども、デザートスプーンさんは、あ、これ前にちょっと話したような記憶があるんだけど、日本で最初のボードゲーム喫茶をされたのがデザートスプーンさん、
マジで
と言われております。
何年頃？ 創業何年？
いや、あの創業何年って言われるとさ、もうなんか100年とか言わないといけない感じになってきちゃうからあれなんですけど、
京都人基本3桁からだからさ
はい、もうこの話なし。
はい、
はい、で、いや、もともとは昭和町じゃなくて、
うん、
谷4かな、谷6かな、
うん、
谷町
何丁目かにいた、
4か6丁目かで営業されてて、
うん、
本当にね純喫茶だったらしいんですよ、うんうん、お店自体が、
うんうん、
でそこにボードゲームを置いてて、
うんうん、
あの最初は来たお客さんに実はボードゲームっていう面白いものがありましてねって言って進めてったのが始まりというか、
お、じゃあ遊んでみようかみたいな、
そうそうそうそうそう、まあもともとその店長さんは、まあ、ボードゲームができるお店として始めはったと思うんだけども、
うん、
そういう、まあ、純喫茶で始めて、去年かなに昭和町に移転されてきたと。
うーん、今も喫茶店
で、前は喫茶店だったんだけど今は、一軒家を改装したカフェになってます。
一軒家、
一軒家、
へえ。
で、割とね昭和な感じの一軒家、
町屋カフェ的な、
あ、的な的な
的な的なっていうあれちょっと打ち方はい、
だからね、あの雰囲気としては友達の家にお邪魔してるような感覚、
美味しい飲み物が出てくるみたいな
そうそうそうそうそう、
ほう
で、はい、遊べるお店です。
へえ。
で、あの基本的には1階がそのゲームカフェのスペースになってて、
うん、
2階が和室なんだけども、うん、レンタルスペース的な感じで運営されてるらしいんですよ。
へえ。畳敷きで、
畳、まあ畳敷きで
変わったね。
で、まあ、あの通常の営業の時は、うん、まあ、1階だけで運営されてて、
うん、
何かイベントがある時は2階を使うみたいな。
うーん、いっぺん行ってみたいね。
で、あのそういったね、あの2階のスペースがあるので、
うん、
こういろいろなイベントを、そうですね、毎週ぐらいのペースでされてて。
なんで毎週ってわかんの？
今あのスケジュールを見てます。
スケジュールが公開されてる。
で、まあ、割と定期的に開催されてるのがご板の定例会とか、
うん、定例会、うん、
で、囲碁のこれも、まあ、定例会って書いてあるね、
うん、
だったりだとかで、これ、まあ、今4月のスケジュール見てるんですけど、27日の金曜日にはあの大喜利会。
大喜利？
大喜利、
はあ、まあ別にゲームにこだわってるわけではないってことかな。
そうなんですよ。で、
ほんでスペースとして
あの使われてて、で、あの俺が行って話聞いた時にはあのクイズ会なんかもこの前やりまして、
うん、
みたいな。で、今度また第2回があるって書いてたんだけど、あのちゃんとしたあの早押しマシンが押し入れから出てきて、
ウルトラクイズ的な、
そう
ピポン
ピポンってなるやつ。
へえ。
あの結構本格的な箱のやつが出てきて、
ポンって押したら頭からピコンって、
あ、そう、そんなんじゃないけどランプつくくらいだけどで、うわ、すげえ楽しそうだな。
クイズ好きやもんな。
だからあの内心すげえ興奮してたんやけど、
うん、
でも初対面の人にいきなり興奮してる姿を見せるのは恥ずかしいなと思って。
おー、よかった。そういう性癖にしようじゃなくてよかったよ
何、どういうこと？
いや、なんかそういうのがたまらんくてさみたいな。
どういうこと？
初対面の人に興奮してる姿を見せたいとか言われたら落ち着け
おー、まあそういうのはないので、まあちょっとね抑えめに、わあすごいっすねっていう感じで言ってたんですけど、ね、まあ、あのいろんなねイベントをあのされてるんだけども、初心者の人が入りにくいイベントにはしたくないっていうのをおっしゃってて、
うん、あ、うちわだけのものではない、
うん、で、まあ、あのご板にしろ囲碁にしろで、まあ、クイズもそうだけど、あのその回のレベルがさ高くなるとさ、やっぱどうしても敷居が上がる、上がっちゃうじゃないですか、
うんうん
うん、でそうやって壁をやっぱ作りたくないみたいなことは言われてて、
うんうん、
でクイズなんかにしても極めてる人はさ、なんか問題の読み方で 答えが分かるみたいなのあるじゃない、
うん、
何々ですががつくのかそのまま行くのかは問題の最初の読み方のイントネーションで分かるみたいな、
うんうん
うんまあ、そういうのじゃなくて初心者の人もすごく楽しめる。だからクイズに精通してない人の方がほとんどだとは思うけど、
うん、
っていう人でも入りやすくてすぐ楽しめるようなイベントを常に心がけてされてるというのは言ってました。
うーん、いっぺん行ってみたいね。
行ってみたい。
クイズ大会がとかじゃなくてデザートスプーンさんに行ってみたいなと思うね、
うんうん、でね、あさとさんにぜひおすすめなのが、
うん、
水曜日、毎週水曜日6時から
毎週水曜日6時18時から
はい18時から水曜ゲーム会っていうのをされてるんですわ。
お
で
おすすめされるからにはなんか私に向いた何かがあるってことやろ。
そうです。との水曜ゲーム会、まあ、水曜ボードゲーム会ですね、
うんうん、
はセルフドリンク、
うん、
だから基本的には普通の営業の時は、まあ、注文して出してもらう形なんだけど、うんうん、この時はセルフドリンクになってて、
うん
700円、
うん、
で4時間10時まで遊べますよっていうのなんだけど、だもちろん初心者の人お一人様、まあ、どんな方でも大歓迎と、
うん、
ルールも分かりやすく説明しますよっていう、まあ、広くお客さんというかね、まあ、ゲームを知ってもらうための
より敷居をぐっと下げた日があるわけです
ね。そうなんだけども、この時にワッツマフィンさんっていう、
はあ、
マフィンの専門店さんが出張販売に来られてるんですよ。
マフィン美味しいよねマフィン全体的にマフィン、おあマフィン食べたい。
はい、もう早速食いつきましたねで一応マフィンって言ってもマクドナルドの朝マックで出てくるようなイングリッシュマフィンではなくて、
うん、
アメリカ式のカップケーキみたいなマフィン、
うん、普通そっち想像するよ。
え、マジで、
うん、
も
う
マフィンって言われたら朝マックの方が出てきちゃって
さ、それは多分ドナルドさんに汚染されてるから
ドナルドさんに汚染されてる、そうですかね。
そうで、きっと寝言が I'm loving you って言うよ
そうか、それ大丈夫、マクドナルドさんに怒られたりしない？
大丈夫じゃないの。
はい、まあね、そっちのイングリッシュマフィンじゃなくて、
うん、
まあ、カップマフィンっていうのですかね、の方ですよと。
お菓子の方でしょ。
そうそうそうそう、
甘い方でしょ。
甘い方、
白塗りのピエロが出てこない方でしょ
ああはい、そうっすね。でワッツマフィンさんのマフィンがこんな感じ。
おいしそう。食べ物で釣れると思うなよ。
釣られそうかな今。はい、こんな感じ。
おいしそう食べ物に釣られてるってわけではない。
ではなくてですね、
ああデザートスプーンさんじゃなくてもそれは美味しそう。
あそうだね、はい。でまあそのワッツマフィンさんが出張販売で来られてると。
うーん、なんで
なんでかは分かんない。ただ谷町にお店があった頃からのお付き合いというか、こう水曜ゲーム会自体がもう200何回やってるみたいなんですよ。でまあ、いつぐらいから出張販売をされてるかとかは、まあ、知らないけれども、まあ、ずっと長くデザートスプーンさんと
美味しい関係だってことだね。
それだ、うん、はいそう、ワッツマフィンさんは谷町にあるのよ。
はあ、じゃあわざわざ昭和城まで、いや距離感分からんけど、
そんなには遠くないけど、
はあ、
でワッツマフィンさんのお店に行くとカレーもあるらしい。
食べたい、カレー食べたい。
こんなんとかね、
美味しそう。
こんな感じでね、
美味しそう。
まあありはると
行こう。
はい、でこの水曜ゲーム会の様子というか、
うん、
様子じゃないな、水曜ゲーム会終わってから、
うん、
YouTube で、
うん、
今日のゲーム会ではこういうのしましたよみたいな、
うん、
配信もされてるので、
へえ、
まあ、ちょっとね、もし気になった方はそちらも見ていただければなと。
何の許可も得てない宣伝
ああそうです、はい、まあいいんじゃないかなと、
はい
はい、思います。
カレー食べたい。
もうカレーの話に持ってかれてますやん
今。お腹減ってるので
そうですね、はい、
マフィンもカレーも食べたい、全部持ってこい
まあね、そんな感じのデザートスプーンさん、
うん、
なんでイベントのある時とか、まあ、ない時でも、まあ、もちろん楽しく遊べるんで、まあ、ぜひぜひね、ちょっとチェックしていただきたいなっていうところなんですが、
はい、
まあ、直近でねちょっと気になるイベントがありまして、
はい、
4月の29日
の来週の日曜日ですね。
そうですね、
今22時、
はい、まあ、4月の29日の日曜日に、どっぷり昭和町
なんじゃそりゃ
っていうイベントがありまして、これはあのデザートスプーンさん発信のイベントじゃなくて、あの昭和町全体を楽しもうっていう地域のイベントなんすわ、うん、
昭和町沼
沼
昭和町ズブズブはめてやんよみたいな、
うん、ちょっと何言ってるか分かんないんだけど
昭和町がないと生きていけぬわーいみたいな、
うん、っていうわけじゃないんだけどねで、まあ、あの昭和町っていう町を、
うん、
あのより知ってもらおうと
盛り立てていこうっていう、
で昭和町にあるお店さんとか学校だったりだとかが協力して、例えばお店さんは出店を出したりだとか、まあ、出店って言ってもその祭りの、
うん、
あの夜店みたいな感じのんじゃなくて、
うん、
そのお店さん、まあ、あくまで昭和町にあるお店さんが
フリーマーケット的な
的なで、まあ、あのもちろん飲食もあったりしながらっていう出店をされてたり、大阪ゆかりのアーティストの人が公演でライブやったりとか、うん、でなんかね、あの長屋町っていうのかな、
うん、長屋作り、
長屋作りかのところが文化遺産になってるところがあるんだって昭和町で。
へ
え。で今あのちょっと前手を加えて1階が飲食店になってるような通りがあるみたいなのよ。
長屋の作りっていまいちよく分かってないけど、家が長いの
が連なって長いみたいな、
長い
それ京都、うん、それ京都銀行だからでまあその長屋の2階からライブしたりとか、
うん、2階から
に、そうそう、2階にそのアンプとか置いて、うん、まあ、ちょっとその2階のね、
うん、
窓からその長屋の前の通りに向けてライブしたりとか、
うん、お意図的に音を漏らす
そうそうそうそうあみたいなのがあったりとか、
うん、
デザイン学校 の、 あの見学ツアーだったりだとか、
昭和町にあるの？
そうそうそうそう、らしくて、でカードアートセラピーとか、まあ、商店街もあるんだけど、うん、なんか商店街ではスクリーンにファミコンの画像を映して遊んだりするとか。
それうちの大学の学祭ちゃう？
あ、違う違う
でも大学の学祭っぽい雰囲気があるね。
あ、それはあるかもしれないね、うん、うん、まあだからあのいろんな何ワークショップ、
うん、
みたいなイベントとか、まあ、ライブとか、まあ、そういう、まあ、お店のイベントがあったりとか、
うん、
まあ、地域一帯で、まあ、その日一日、まあ、盛り上げていきましょうみたいな感じのことをやっとるわけですわ。
うーん、
で、まあ、それに、まあ、当然ながらデザートスプーンさんも参加されてて、
うん、どうやって参加してるんだ？
デザートスプーンさんはその日は通常の営業とは異なって、まあ、10時から6時でお店を開けてはるんだけども、
うん、
あの500円でボードゲームを体験できますよみたいな感じなのかな。
うーん、
まあ、その日イベントでたくさん人がまあ昭和町にまあ集まるので、これを機会にまあいろんな人にボードゲーム触れてもらおうっていうことなんだろうなと思います。
うーん、どっぷり昭和町っていうのはもう何回もやってるイベント
と、ね、今回で13回目らしい。
めっちゃやってる。年一？
年一ぐらいじゃないかな。
めっちゃやってるよ。
めっちゃやってる。で、まあ、これが1階でやってるので、
うん、
あの2階のさっき言ってたレンタルスペースイベントやるところでは、あのカタンの体験会とゴイタの体験会を時間を分けて開催されてると。
何時からはどっちっていうやつだね。
そうそうそう、まあ、あの10時半からはカタン、1時からはゴイタ、3時半からはもう1回カタン。この体験会には関西カタンクラブさ
ん
と能登、うん、ごいた保存会の大阪支部さんが協力して、まあ、この体験会を開催されてると。
すごい体制だね。
はい、でまあ、あの一応注意書きとして多くの方に遊んでいただきたいので場合によっては時間制にする場合がありますよと、
うんうんうん、
まあ、あの特に1階の方かな、
うん、
まあ、500円でずっと遊び放題になっちゃうと、ね、まあ、普段からボードゲーム知ってる人がずっと1日居座っても、まあ、それは仕方ない話なのかなっていう気もするし、
うん、
まあ、だからといって別にね普段からゲーム遊んでる人は行っちゃいけないのかっていう話ではもちろんないけれども、
うんうんうん、
まあ、多分できるだけね多くの人に、まあ、これを機会に体験してもらえればなっていうことなんだろうなとは思います。
いやだってその日はそこ以外もいろいろやってんだもんね。
そうそうそうそう、だからまあ、あのこれを機会にデザートスプーンさんに行って、まあ、ちょっと中見て、まあ、もしくはそのカタンとかゴイタとかまだやったことがないという人は体験会行ってもらって、でそのあとは
ショアチョンにどっぷりしてもらって、
そうそうそうでライブもね、あのユーカダンっていう有名なバンドがあるんですけど、
知らない、
あのブルースを歌ってはるバンドで、そのボーカルの木村敦樹さん存じ上げない、
存じ上げないです
けど、いやでもね多分声聞いたらね知ってると思う。
本当に
本当に本当に、
じゃあ後で聞いてみる、
うん、っていうような方もね来られますんで、
そういう方もどっぷりと
そうそういう方とどっぷりとみたいな、我々はちょっとね今行けるかどうかわからない瀬戸際になってるんですけど、29日、
うん、
まあちょっとねご予定
会う人は、
会う人はぜひぜひ
チラッとでもどっぷりでも
、うん、まあちょっとチェックしていただけたらなと思います。
はい、
まあ、というわけで、
はい、
まあ、今回は昭和町にあるゲームカフェの、デザートスプーンさんをご紹介いたしました。はい、まあ、というわけでエンディング的な話なんですけれども、
エンディング的な
的な、
はい、
アサトさん非常にお疲れな感じになってますね。
とお腹減ってます。
そうですね、
カレーとか言うからカレー食べたい、マフィンも食べたい、なんかあのじっとしてたら美味しいもの口に飛び込んでこないかなと思ってるピョーイって食べてピョーン
朝人さんの口に
そう小鳥が突っ込んでくるかのことが食べてピョーンごーんもう美味しいって
なりたい
なりたい何言ってんだろうね
何言ってんでしょうね、はい、
それぐらいお腹減ってるってことですよ、はい、もうお腹の音が録音収録されてしまわないか心配でこう必死で音が鳴らないようにこう我慢してた
我慢してた、はい、まあまあね、あのちょっとそんな状態だったんで、あのデザートスプーンさんの近くの美味しいお店の紹介はま
たしよう、もうはい、あの3行ぐらいで
3行ぐらいで、ボストンという肉厚のハンバーグを出してくれるお店
があります
あります、
美味しいです、
ランチはお得です。あと元カナリアのボン・ミゾクロさんのご実家らしいです。
カナリアって誰ってなってるから、お笑い芸人でしょ。
あ、そうです、はい、あ、そうそうそうそう、
ハンバーグめっちゃ美味しいよ、
は
い、
ハンバーグはめっちゃ美味しい、うん、そう、ハンバーグはめっちゃ美味しいです、はい、いやでさっきほらあの桃鉄の話は後で出てくるって言ったじゃない。
あ、はい、
これボストンの話で、
なんであ
のボストンハンバーグレストランと併設して洋菓子屋さんやってんのよ、うん、
やってるね、食べたことはない。
でそこの名物がヨーグルトケーキなのよ、
うん、
で桃鉄のあの佐久間さんだっけ、
うん、
さんがヨーグルトケーキ食ってこれはうめえってなって、
うん、
どっかの桃鉄
シリーズ
の中にヨーグルトケーキ出てくるらしい。
マジですごいやん、それ。
そう、どこ何のどのシリーズかは知らないけど、
よくそんな話題を拾ってきたね
いやこれまあなんかね有名な話らしいんですよ。
誰が言ってた、ボンちゃん、
ウィキペディアさん、
ウィキペディアか誰が編集したんだろうねボンちゃんかなら
しいんですよ。
あ、
はい、今あのボン・ミゾクロじゃなくてボン・ザ・ワールドっていう芸名になってるらしいですよ。
そうな、
はい、
まあ、ボンちゃんでいいよ、
はい、
ボンって言っちゃう
っていうのが、まあ、あの桃鉄の話でした。
あ、はい
はい、
どう絡んでくるのかなと思ってたけど、まさかそういうこととは思いませんでした。
はい、そうだったんですよ。
我が家に桃鉄ないからな。桃鉄好きよ。私は桃鉄をやるときは、
うん、
あの CPU
うん、コンピューターね、
コンピューターの、
うん、
キャラクターを一人設定して、
うん、
あの弱いのにして、
うん、
あのメタメタにするっていうストレス発散をする
とにかくコンピューターをいじめまくる。
そうそうそう、 いつかちゃんと一人でやって、うん、それあのコンピューター相手して一、うん、人で全制覇したいな、全物件を
は
してみたいなっていう野望あるけど、どうなんだろうね、できるのかね、
知らない、
システム的にそれは防がれるのかな、
あんまり俺詳しくないから。
あ、そうなの。
はい、
まあ思っとるんすわ、
また時間のある時に
誰かやったっていう人がいたら教えてほしいできるよって。
そうですか、
いや結局宣伝してんじゃんボスと。ハンバーグ食べたいハンバーグ美味しいよ、あの肉汁がジュワッと
出るね、
美味しい
美味しい、
うめえうめえって食べちゃう。
肉厚だからねあれね、ハンバーグで肉厚っていう言葉が正しいか分かんないけど、
うん
うん、
よく中まで火が通るね。
それはやっぱ技術があるんでしょうよ。
美味しいのでぜひ。でも退去して押し寄せると私らがいた時に入れないってなっちゃう。
まああのほぼほぼ一回カウンターしかなくて。
そうだね、お店の座席数はそんなに多くないので、
うん、そうそうそうそう、俺行った時も並んだし。
そうだね、
うん、若干はい。で何の話だっけそうエンディング的な話、
エンディング的な話に入ってなかったね、まだね、
入ってなかったですね。あのまあもういいか、
いいのダメ、はい、
我々が作ったゲーム、はい、あなたを知らないあなたの隣人が委託販売されてて通販もやってます。でゲームマーケット春には出ないので。
なんで急にそこだけ棒読みになってんの、カンペ読んでる形式になってる。お腹鳴ったお腹鳴った、
もういいんじゃないですか、
自分たちのところの宣伝一番熱入れないとダメでしょ
う。いやもう
許可取らなくていいんだから
いやもういいかなって
なんで
毎回言ってるし、気になった人は前回のエンディングを聞いてください。
うわひどいいや、まあ、まだ委託販売とか通販のは引き続きやってますって。
そうです、
春や出ないんで、
はい、
あの欲しい人は言ってください
あ通販やってます、
ご案内します、
ご案内しますですね。
はい閉めてください
そういう振り、はい、まあというわけで
お腹減りました、
はい、第11回よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。とえ明
日が旅立ちでもとか食べてると食べたくなる、
いやしんぼめな